岩崎和夫と
南香織が
お送りします青春ラジメニア。続きましては感謝感激ラジメニアン。さあ今週もたくさんお便りどうもありがとうございま す。こちらいただいたのは大和高田市の北橋京弘さん、うん、どうもありがとう。
ありがとう。
まあ、23日はクリスマスソング特集でもあったわけで、
はい、
午後8時前にフランク・シナトラのレッド・イット・スノーが流れましたね、
うんうん、
以降8時台はクリスマスソングのスタンダードナンバーの一部をこう拝借した曲、
はい、
それから大胆にも一部を曲中でつなげた曲が相次いだ、
うん、
いわゆるジングルベルとかよく耳にするスタンダードナンバーですよね、うん、J-POP やアニメソングのシーンではスタンダードナンバースタンダードアレンジのクリスマスソングというゾーンがぽっかりと空いています。
ほうほうほう。
もちろんアメリカイギリスのポップスター日本も含めてジャズボーカルシーンではしっかりとスタンダードゾーンというのがこう確保されていて、うん、例えばジャズの人がジングルベルをジャズっぽく演奏するとか、うん、そういうことが確保されているわけですが、洋楽はインターバル3年プラスマイナス2年プラスマイナス半年ぐらいがスローでもアップでもないリリースのテンポなので、ここぞという時の中だるみ防止のタイミングでリリースされたりしますが、
あ、ほうほう、
クオリティはとても高いです。
なるほどね。
ジャズボーカルこそがスタンダードの激戦区でクリスマスソングのコンサートをするぐらいですが、市場規模でいうと高単価だけど少ないお客様なので大きなインパクトを起こしにくい。
ああ、そういうことね。
そうなんでしょうね、うんうんうんうん、広大な J-POP アニメソングのシーンになぜかぽっかりと開いたスタンダードゾーン、趣向を凝らしたアレンジな過剰なクリスマスソングが量産され毎年流れることも流れることもない、街中に流れるのが不朽の名作か今年限りのクリスマスソング、そこにスタンダードなカバーが入り込んでほしい、
うん、
やっぱりレッド・イット・スノーが一番印象に残りました。
なるほどね。
だからクリスマスソングってこう扱いが結構難しい
ね。もう究極の季節もんですからね。
そこでしか流れないし、
そうそうそうそう、
スタンダードゾーンというのはアニメシーンにあまりないという、ね、う
ん、でそこに入り込んじゃったらもう強いわ。
そういうことなんやな、
うん、
いやもうなんか
面白い分
析。僕は本当レッド・イット・スノーをねかけたくてしょうがなくなったの、あの、
うんうん、
あの中で流れで。
わかる。あそこで聞きたいよね。
聞きたいっていう感じになったんですけどね。はい、面白い分析どうもありがとう。シールを差し上げます。
東京都府中市のペンネーム、あきらあにさんです。12月29日、冬コミにサークル参加してきました。私はゲーム、電源不要というジャンルで出展しています。要するにボードゲームね、電源がいらない。カードゲームやテーブルトーク、RPG といったアナログゲームという意味です。カードゲームやゲームを遊ぶ時に使える小道具カードなどを主に作っています。今回、事前の準備が遅れて、前日の夜に印刷してパッケージをするという作業を残してしまっていたんですが、印刷中にカードの用紙が足りないことが判明。前日ですからね、これ。個人でカード形式のものを印刷する場合、ミシン目が入っていて切り離せる名刺用紙などの特殊な紙を使うのですが、これは家電量販店や紙の専門店でないと置いていません。もちろん、どのお店ももう閉店している時間で、翌日の開店を待っていたらコミケには間に合いません。ということで、ヨドバシカメラ通販の時間外受け取りを利用することにしました。はい、これね、梅田でもやってますけど、ヨドバシカメラの通販は、店舗に在庫があるものは、店舗まで取りに行くことで、最短30分で受け取りが可能で、一部店舗では24時間受け取り専用の窓口が用意されています。
24時間空いて
るの？そうなんですよ。だから、いろんなお仕事されてる方がいらっしゃるから。
夜中でも。
そうそうそう。
行ったら取れるんだ。
ということなんです。深夜11時に自宅から最寄りの秋葉原店での受け取りを指定して注文。自宅から1時間かかるヨドバシ秋葉原店まで電車で向かい、0時を回った頃に無事受け取り。ただ、自宅に戻るための今度終電が終わってしまった。
電車走ってないわな。
そうか。途中までしかたどり着けず、タクシーを利用することに。しかも、この時期だからね、忘年会帰りっぽいサラリーマンがタクシー乗り場長蛇の列、寒風吹きすさぶ中、30分待たされる羽目に、なんとか自宅に帰り着いたのが深夜の3時。そこから残っていた印刷を済ませ、用紙からカードを切り離し、袋に詰め、荷物をまとめたり、寝ないでコミケ会場に向かう羽目。次回はもっと余裕を持って準備しないとなぁ。と、毎回のように思っている反省は一応したのですが、ま、出せてよかったです。諦めないって大事です。そうですね。諦めないで。
うわぁ、大変やったね。
よかったですよね、この時間外があって。
あってね。
これなかったら、だって足りなかったからさ。
アウトやね。
ね。
そんなサービスあるやん。
あ、そう。すごい。便利、便利。ね。お疲れさんでした。シールお送りします。
天理市の堀内秀樹さん。 クリスマスイブ24日に大阪芸術大学グループ主催声優学概論、
うん、
聖夜の声優声は未来だ、うん、これ好評ですぐもうねいっぱいになっちゃうのよねという催しに行ってきました。何度か私は参加しているのですが、毎年大阪芸術大学の放送学科声優コースの3回生の学生さんの発表の場としてこれもあって、とても学生さんとはいえ見る側も引きつけられていい内容です。そんな中でクリスマスをたくさん盛り込んだ印象が強かったです。学生さんの朗読劇賢者の贈り物、幸福の王子、クリスマスキャロル、
うん、
定番中の物語ですね、これね。いずれも青2プロダクションの声優さんが脚色をされたり、アテレコ実習にウィロウリの華やかな軍読が本当に見る側も楽しい気分になりました、
うん、
でその後2部では声優コースを卒業されて青2プロダクションのジュニアとして活躍されている声優の卵さんたちのトークコーナー、まあ、ジュニアなんでもう卵とは言えないんですけど ね、まあ、ね、一応もプロなんですけど、ね、全員の方がもうすっかりナレーションやボイスオーバー、ラジオ、アニメの吹き替えなどで早くもお仕事をされておられますが、さまざまな話が聞けました、
うん、
でまあ、その後、杉山和子さん、町雄二さん、松野大輝さん、古川俊夫さん、いくらかずえさん、うん、渡辺直子さん、
もうそうそうたるメンツがね
が、まあ、ここだけで聞けない話をいっぱいしてくださったという、うん、ここ聞きたいのよね
楽しいでしょうねこれ。
はい、レポートどうもありがとう、
はい、ありがとう、
シールを差し上げます、
奈良県大和郡山市のガギゴゲゴットマンさん、明日2017年12月31日でコーラスグループのデューク・エイセスが活動を終えられます、
うん、そうなんだ、そうですね、
1955年8月1日結成から活動期間が62年と5ヶ月
62年、
声が出ているうちに歌えなくなる前に綺麗な形で解散しようということで、12月13日に NHK で最後の出演、12月21日に東京メルパルクホールでラストコンサートを終えられました。リーダーの谷道夫さん、バリトンの方、結成時からのメンバーで83歳。牧野義孝さん、バスの方、これが4年前からの加入で59年間で81歳。トップテナーは谷口康政さんが1990年51歳、その後の飯野智彦さんが2009年57歳と相次いで若くして亡くなられてしまい、2009年からは大須賀響さんでした。セカンドテナーは結成2年目からのメンバー吉田和彦さんが病気のため2015年に引退され、岩田源さんが後を引き継いでおられました。デューク・エイセスは黒人霊歌やジャズナンバー、いい湯だな、女一人などの日本の歌、カニ道楽や日本生命、木星のお花などの CM ソング、そしてアニメソング、みんなの NHK みんなの歌など、歌われてきた楽曲のジャンルがとても幅広く、ダークダックス、デューク・エイセス、ボニー・ジャックスの男性コーラスグループ御三家の中でも、特にコーナー両面を合わせ持っておられたと思います。アニメソングをステージで歌われることは少なかったですが、 NHKBS 永遠の音楽アニメ主題歌大全集には2007-9と2回出演されていましたし、私個人でもコンサートに2回行ったことがあって、鉄人28号を生で聴くことができたのもとても良い思い出になっているのです、ということで、62年と5ヶ月、ね、
なんかもうレベルが違うよな、
ねえ、
まあ、皆さんやっぱいい湯だなっていうのが一番有名かな、
まあ、パッとそうですね、
幼なじみの思い出はとかね、
うん、カニ道楽とか
カニ道楽ピッチピッチトレトレ
逆
トレトレピッチピッチ
カニ、そうですね、あれもそうか、
で本当幅広いよ
ね、
実はその大須賀秀樹さんっていう方が先ほど
まず窓明かり、
ね、にかけた方、大須賀さんなんですよ。
そうなんだ、綺麗なお声の方で、
綺麗なお声ですよね、やっぱトップテナーの方っていうのはやっぱりちょっとこう寿命的に短くなるというか、その声が出なくなるのかな、
明日紅白出はらへんのかな、
こういうことこ そ方こそ紅白に出てほしいよね、
はい、あのすごいデータありがとう、シールをお送りします、
ありがとうございます、はい、さあ、来年も、うん、皆さんからのリクエストをお持ちしております。来週は宮内孝之さんのインタビューが流れます、はい、もうすでに終わっておりますので、うん、リクエストの宛先です。
郵便番号 650-8580、 ラジオ関西青春ラジメニアの係です。
ファックスナンバーは神戸 078-361-0005 番、ちなみに今夜のメルタムリクエストのテーマは最後
ラスト
です。続きましてはラジメニアンバケツステーション、
コーナーではリスナーさんに自己紹介をしてもらっていますよ。今日は神戸市、ペンネーム地方公務員さんです。この方も長いですね、うん、歌謡曲任せなさい、アニメ玉手箱から聞いているおっさんリスナーです。記念すべきラジメニアの第1回放送のコーナー採用でチェック転中でね、それによってフェローズカードは6番を持っています。
6番か、
ね、昔は熱心にサンライズのロボットアニメなどのリクエストハガキを出していたものでしたが、次第に聞くだけリスナーに。土曜の夜7時の3時間放送になってからは生活時間が合わなくなり、ほぼ録音リスナーに。それでも聞いてくれてるんだよね、録音でね。数年前からラジコで録音するようになって、いつでも聞けるやとたまる一方で、実はほとんど聞いてない不届きリスナー、過去すみません。いえいえ。ちなみにペンネームの名前の由来は、職業が地方公務員だからなんですが、定年まで残り数年、認知症が進んで困っています、かっこ笑いということから、ご推察いただきたいんですが、地方公務員の地方は普通の地方ではない地方公務員さんです。
そうですよね、
はい、
いやでも本当に
長いお付き合いだね。
長いお付き合いだよね、本当にありがとうございます。